市長とホットカフェトークの時間です。今月も熊谷市長にいろいろなお話伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、前回からもう一月経ったんですか ね、 ね
あっという間に10月も終わろうとして、
そういう感じですね。
はい、もう今年も残すところあと2ヶ月とちょっととなってしまいました。
あっという間ですね。
はい、で秋も、ね、深まってまいりまして、11月に入りますと秋の全国火災予防運動週間が始まります、ね、
そうですね、まあ、これも、まあ、毎年の恒例になっておりますけれども、はい、11月9日から11月15日は秋の全国火災予防運動週間です。はい、これからの季節は暖房器具を使う機会が増え、火災が発生しやすくなります。今年1月から9月末までの市内における火災の発生件数は53件で、すでに昨年1年間の総件数より14件も多く発生しています。多いですね。はい、火災を起こさないためにも寝た箱は絶対にしない、ストーブの近くに燃えやすいものを置かない、ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消すなど、火災予防に対する意識を高めていただきたいと思います。はい、また一般住宅においては住宅用火災警報器の設置が義務付けられております。警報器は火災をいち早く発見するためにも非常に有効ですので、まだ設置されていないご家庭においては早めに設置をされるようお願いをいたします。
はい、で警報器はですね、一箇所だけではなくて台所、寝室、あと子供部屋ですとか、
そうですね、
あとは階段ですね、はい、の天井面に取り付けましょう。また月に1回は作動を確認してください。そしてほとんどの製品は電池の寿命が10年となっていますので、あれうちのいつ設置したかなと、
ついうっかりする、
ね、そういうふうに、はい、ご確認いただいて、はい、ちゃんとね、動作するかどうかというところを確認していただきたいと思います。また秋の全国火災予防運動週間に合わせまして、市内の小中学校の児童生徒の皆さんが描いた防火ポスターコンクールの入選作品27点を展示いたします。はい、で本日10月27日から11月1日水曜日までは道の駅三滝堂で、11月2日木曜日から8日水曜日までは宮城登米農協の本店で、11月9日木曜日から15日水曜日まではイオンタウンサヌマでの展示となります。ぜひ、ね、皆さんの力作ご覧ください。
そうですね、はい、
はい、もう、ね、空気が乾燥してきておりますから、そうですね、ますます火の取り扱いにご注意いただきたいと思います。はい、続きまして、地域ポイント導入検討事業、こちらを実施するということ な
んですか。はい、宮城県では、地域経済の活性化に向けデジタル身分証アプリポケットサインを活用したデジタル地域ポイントの導入の可能性を検討するため、登米市本市を対象に登米市地域ポイント導入検討事業が実施をされます。はい、この事業はデジタル身分証アプリポケットサインを、ダウンロードした市民を対象に市内の登録店舗で利用できる5000円相当のポイントを付与するものです。この事業の参加にはアプリの動作に対応するスマートフォンと本人認証のためマイナンバーカードが必要となります。
はい、こちら実施期間が11月1日水曜日から来年1月15日月曜日まで、で、対象店舗に関しては市内店舗で現在調整中ということです。はい、そうですね。はい、で実施期間中アプリ内の店舗マップに対象店舗が、はい、表示されることになるということですので、はい、そちらをご覧ください。で利用方法なんですが、アプリを使って店舗に設置している二次元コードを読み込むことでポイントが利用できるようになると。
そうですね。なお、市内3カ所でアプリのダウンロード方法やポイントの利用方法などについての出張相談会を開催しますので、ぜひお気軽にご相談をいただきたいと思います。
はい、出張相談会は11月7日火曜日に米山総合支所で、11月8日水曜日に登米市役所中田庁舎で、11月16日木曜日市役所狭間庁舎での開催となります。詳しくは広報登米11月号をご覧ください。
はい、 5000ポイント入りますからね。
5000ポイントはすごいですね。
大きいですよ、
はいはい、これこのアプリってあれですよね、女川原子力発電所からの避難訓練とかで
も。そうですね、それに使うということも一つの大きな、目標には目的にはなっていると、そういうふうに伺っております。
なるほど。なので、まあ、ぜひ皆さんにこう導入していただいて、いざという時に役に立つように、ね、はい、ということですよね。こちら本当詳しくはですね、広報トメなどもご覧いただいて、ぜひ皆さん使用してみてください、はい。さあ続いてなんですけれども、トメ市の公式 LINE、 この通報機能が拡充されたということなんですが。
そうですね、
お聞きの皆さんはトメ市の公式 LINE 登録されていますでしょうか。
市の公式 LINE は市のさまざまなお知らせを発信しているほか、市民の皆さんから道路の損傷を通報できる機能を搭載をしております、はい。今回これまで道路の損傷のみを受け付けていた通報機能に、公園の遊具などの不具合や不法投棄、鳥獣の目撃などの項目を追加をしました。登録方法は市公式ホームページや市広報にも掲載しておりますので、ぜひこの機会に登録し、ご利用いただければと思います。
はい、こう何かあった時に、ね、すぐに LINE で通報できるというのは非常に便利ですよね、はい。で、利用方法なんですが、まずは登米市公式 LINE を友達追加、友達登録していただいて、不具合箇所などの写真、位置情報などを投稿してください。なお、アプリのダウンロードや投稿などにかかる通信料は利用者の方の負担となります。そして内容によって対応できない場合もありますこと、ご了承ください。ぜひね、登米市公式 LINE まずは登録してみていただいて、はい、
そうですね、
はい、あといろんな情報も配信されますので、ね、
そうそうそう、その通りですね、
活用してください、はい。さて話題は変わりまして、
はい
はい、地域おこし協力隊の新たなメンバーが、
そうなんですね、はい、また来ていただきました、はい
はい。
10月1日からですけれども、新たに登米市地域おこし協力隊として熊本出身の高田由美さんと、名取市出身の松浦周平さんを任命をさせていただきました、
はい。
今回任命したお二人は木工芸支援員として瀬山木工加工研修施設などでの技術習得、森林資源の活用や PR 活動などに携わります。本市では平成25年度から地域おこし協力隊の受け入れを行っており、今回で19人目の任用となります。現在は観光振興支援員1名、移住定住支援員1名、そして木工芸支援員2名の計4名がそれぞれの分野で活動をいたしており、移動、活動内容などは市公式ホームページや SNS で発信しておりますので、ぜひご覧いただければと、そういうふうに思います。
はい、熊本と名取から。
そうです、はい、
はい、いうことですね。
これからそうなんですね、やっぱり木が山が、うん、そうしたものに非常に興味を持っておられる方だったでしたね、はい。
なるほど。これからね、お二人の活動も SNS などで、チェックできると思いますので、
そうですね、
ぜひ、はい、皆さんにも応援していただきたいと思います。
もうその前においでいただいた2名の女性の方々も、もうこちらにしっかりと定住していただいて、はい、その木工で、頑張っていただいておりますので、
ね、木木ランドで変えたりしますもんね、作品がね。なので、そうしてまたこの後輩のお二人もね、
そうですね、頑張っていただきたいですね、
はい、はい、ありがとうございます。続きまして、青少年海外派遣事業、こちらが今年4年ぶりに開
催されるんですね。そうですね、結局コロナということがあって、この4年ぶりということになりますけれども、
はい、
登米市青少年海外派遣事業は平成18年度から実施をしておりまして、これまでに30回283人の生徒を派遣をしております。今年度は10月30日から11月6日までの日程で、本市と姉妹都市協定を結んでいるアメリカテキサス州サウスレイク市へ市内の中高校生8名を派遣をいたします。今回派遣する8名の団員にはホームステイをしながら、海外の文化に触れ、日本の文化との違いなどについて見聞を広げてもらえることと期待をしております。また来年の春には今回派遣団を受け入れていただくサウスレイク市からの訪問団が本市へ来られる予定ともなっております。
はい、もう来週なんですね。
そうですね、
30日から、はい、登米市から行く、そして来年の春にはサウスレイクからこちらに来るということで、
その通りです、
はい、その訪問団を受け入れていただくホストファミリーを募集しているということ
ですね。はい、そうですね、登米市では、海外姉妹都市などからの青少年訪問団やホームステイを希望する外国の方を受け入れていただけるご家庭を募集をしております。国際交流に興味関心のある方や外国の方々との生活を体験したい方などぜひ応募していただければと思います。
はい、で受け入れ条件なんですけれども、まず登録しようとする家庭の代表者が満18歳以上であること、世帯員数が2人以上であり世帯全員の同意を得ていること、はい、世帯員の1人以上が登米市に居住もしくは在勤または在学していること、そして宿泊、食事、送迎など基本的な日常生活の支援を提供できるご家庭と、このすべてに該当するご家庭が対象となります。お申し込み方法や詳細については登米市観光シティプロモーション課へお問い合わせください。
はい、よろしくお願いします。
はい、国際交流のいい機会ですからね。
そうですね、はい、はい、
ぜひぜひ、
優しくその通りでございます。
はい、よろしくお願いいたします。はい、さて市長、
はい、
先日あの10月22日に在京作交会に出席されてきたそうですね。
はい、いつも年に一度この登米市で猿間高校の同窓会開催をしてきたわけですけれども、はい、まあ、これもコロナのおかげで少し3年ほどできなかった時期がありました。で今年地元でやったんですけれども、まあ、その時に在京の作交会の会長さんから市長ぜひ来てくれと強いお誘いを受けましたので、はい、ちょうど日程も合いましたので、先日の22日、はい、まあ、日帰りでしたけれども行かせていただきました。
はい、はい、何人ぐらいの方集まるんですか。
ですね、約80人ぐらいだったと思います。はい、
そうなんですね、
はい、最後は校歌を歌って盛り上がるという、
そうなんですね、はい、結構年齢層としては
そうですね、今どこのこういう同窓会っていうのも組織のまあ、ちょっと少し弱体化しているあるいは高齢化しているというのはよく聞きます。まあ、どの場合も同じだろうとは思います。ですから、まあ、私は72歳ですけれども、私より年上の方が結構いらっしゃいましたね。まあ、年下の方もいらっしゃいましたけれども、やはり若い方たちにもねぜひ参加していただくといいなと思うんですけどね。
そうですね、まあ、皆さんねお元気でいらっしゃるからご参加できるっていうことでしょうから、
それはね、はい、こちらの地元の同窓会の氏江会長さんも一緒に行ったんですけど、いや俺たちより東京の人たちの方が元気いいぞなって
毎日歩きましたね。
そうなんですよ、東京は歩かないとね、公共交通は全部その歩きですから、むしろ足腰は丈夫だかもしれませんね。
そうですね、でもぜひもちろんそのお若い方でも東京とかその方面にお住まいの佐向出身の方、ね、たくさんいらっしゃるでしょうからね。
まあ、在京の佐向会だけではなくて、それぞれ の9つの町域 の在京のそういったあの会も全部ありますので、
は
い
は
い、
笠間会とか
、豊間会とかありますので、はい、ぜひそちらの方も参加していただくとありがたいなと思いますけどね。
そうですね、はい、ちょっと最初は緊張するかもしれませんけれども、
いやいや大丈夫ですよ、
ね、はい、皆さんで
懇親会を深める、懇親を深めると、
そうですね、ふるさとの
年代の差を超えられますから、
はい、思い出話で盛り上がっていただきたいなと、そういうのもねできるようになってきて嬉しい感じ
ですね。そうですね、やっぱりようやくですね、ここ3年全く何もできないかった状態が続いてきてますから、
はい、
まだまだインフルエンザとかコロナも少しは残ってますので、まあ、油断をしない程度でしっかりとした対策もしながらということにはなりますけれども、
はい、そうですね。あと市内でもいろいろ秋祭り
ね、そうですね、イベントかなり多くなりましたね。おかげさまで土日の休みがほぼなくなりました
こちらもです
あ、やっぱり、はい、
でも本当ね
嬉しい限りです。
本当嬉しい悲鳴ですね、
はい、
ぜひ皆さんもたくさんのイベントを参加して楽しんでいただきたいと思います。はい、ということで今月も熊谷市長にいろいろなお話伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、市長とホットカフェトークでした。
はい。